教会学校の皆さん、こんにちは。シンガポール JCF の7月19日の教会学校の礼拝を始めていきます。ではまず最初に神の家族、この賛美をみんなで一緒に歌いましょう。一言、今日の教会学校のためにお祈りをします。 愛する天の父なる神様、今日も私たちを一人一人名前を呼んで集めてくださってありがとうございます。こうしてインターネットを通して、あなたの御言葉を聞く時間を与えてくださったことをありがとうございます。どうか一人一人の心をあなたが見てくださって、そして、開いてくださって、整えてくださって、神様からの御言葉を素直に受け取ることができるように、助けてください。何に期待します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では年間テーマ聖句を一緒に読みたいと思います。先週から変わりましたけど覚えてますか？これですね。はい、では一緒に読みます。3、はい。キリストによって体全体はしっかり組み合わされ、結び合わされ成長し、愛のうちに立てられるのです。エペソ4章16節。では一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しました。私たちを試みに合わせず、悪よりお救いください。国と力と栄とは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。先週の暗唱聖句を一緒に読みたいと思います。覚えてるかな？これですね。読みます。3、はい。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。ヨハネ6章35節。では今日の聖書箇所、聖書朗読をしたいと思います。マタイの福音書15章21節から28節です。イエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私は憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます、と言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願って言った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。では今日の聖書のお話に入ります。今日はカナン人の女性というタイトルでお話をします。今の聖書朗読を聞いて、今回のイエス様の様子に、おや？なんかイエス様冷たくない？って思うお友達もいるかもしれないね。 これまではイエス様いらしてくださいって駆けつけてきた人たちのことはすぐに癒してあげたりしていたけど、今回はこの女の人に答えなかったり、まあ答えたと思ったら子犬って呼んだりしていたよね。イエス様はどうしちゃったんでしょうか。イエス様はこのガリラヤ地方、あのガリラヤ湖っていう湖のあたりで聖書の言葉を教えたり、病気を癒したり、たくさんの奇跡を行っていましたね。今回の話ではイエス様と弟子たちは一旦そのガリラヤ地方というところから少し離れて、隣の国のツロとシドン、この海側のところかなに向かいました。そこで聖書朗読で出てきたカナン人の女性と出会います。その女性には娘がいて、その娘は悪霊に疲れてしまっていました。悪霊に取り憑かれてしまってたんですね。イエス様はガリラヤ地方だけじゃなくて、このツロとシドンの地方でも有名だったので、そのカナン人の女性はイエス様に助けを求めるために出てきたんですね。で、このカナン人の女の人、この人はイエス様、遠くから言ってたのかな、イエス様どうか私の娘を助けてください、悪霊に疲れてとっても苦しんでいるんです、どうか癒してくださいってお願いしましたが、もうイエス様はどうしたでしょう。そう、ずっとこう無視していたというか、お答えにならなかったんですね。それでも諦めずにこの女の人が叫びながらついてくるのを見て、こう周りにいる弟子たちの方が我慢できなくなっちゃったんですね。そしてイエス様に言いました。ちょっとイエス様、イエス様、あの女の人に帰るように言ってくださいよ、ちょっとずっと叫びながらついてきてるんですけどって。そしてイエス様はそれを聞いて女の人に、私は神様を信じることができないユダヤ人のためにこの世に来ました、そういったことを言ったんですね。それでもその女の人は諦めませんでした。イエス様の前にこうひれ伏してもう一度お願いをしました。イエス様どうかこの私の娘を助けてください。イエス様は答えました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。この子供たちっていうのはイスラエルの人たちのことです。この子犬、イエス様が子犬と言ってるのはこのカナン人の女性であったり、イスラエル人以外の人たちのことを言っています。神様はこの聖書を旧約聖書から見ていくと、ずっと前からこのイスラエルの民を通して人々を救うということを決めておられました。だからイスラエルの人たちがまず祝福を受けるべきだ、助けられるべきだっていうふうにイエス様は言ったんですね。もし自分のお父さんとお母さんがいて、こう自分がめちゃくちゃお腹が空いているのにご飯をくれないで、こうペットの犬の方にばっかりこう餌をあげていたら、それは良くないことだよね。それと同じようにイエス様は神様が選ばれた子供であるイスラエル人にまず祝福を与えるべきだって言ってます。もちろんイエス様は僕たち、私たちイスラエル人じゃない人も同じように愛してくださっているんですね。それはイエス様が十字架で死なれて復活されたことを信じることで、僕たちもみんなイスラエル人と同じ祝福を受けることができるようになったからなんですね。この時はまだイエス様は十字架にかかっていなかったので、イエス様もイスラエル人とそうでない人、それを区別していたんですね。でもその女の人はそれでも諦めませんでした。 その女の人はイエス様の話を聞いて、イエス様は確かにそうです、私はイスラエル人じゃありません、でもその子犬であってもその子供たちが落としたパンくずや残り物をもらうことができます、まあそう答えたんですね。女の人もイスラエル人ではない自分のことをよく理解していました。神様からの祝福をまず最初に受けることができるイスラエルの人たち、そのおこぼれならこう子犬でももらえるんじゃないですか。それほど神様の祝福、恵みっていうのは大きいものじゃないんでしょうか、まあ、そういうふうにこの女の人は言ったわけですね。ちょうどこうこんな感じですね。子供たちがこう食べこぼしてしまったものを子犬がこう喜んで食べる、まあ、それでもこう満腹になることがあったりするかもしれないよね。こう子供たちが落として子犬が食べる。イエス様はこの女の人の答えから、この女の人がイエス様のことを本当に信じているっていうことを聞き出したかったので、その女の人の答えを喜ばれました。この女の人はイエス様の与えることのできる恵みは子供たちだけじゃなくて近くにいる子犬に与えたとしてもまだまだ余るものだって分かったんですね。ちょうど先週5000人の給食のお話がありましたね。5000人にパンをこう配り置いても12のカゴがいっぱいになったっていうお話を聞きました。神様の恵み、祝福っていうのはいつも僕たちが思うよりも大きいっていうことが分かります。女の人の答えを聞いたイエス様は、あなたの信仰は立派です、あなたの信じた通りになりますようにと言いました。するとその女の人の娘はすぐに癒されました。僕たちも神様にこう、イエス様助けてくださいとか、まあ、こういうお祈りをする時がありますね。イエス様はすぐに答えてくれることもあるけれども、今日の女の人のとの会話みたいにこう黙って聞き続けることもあります。時には僕たちがイエス様もうこれしてほしい、あれしてほしい、これを直してほしいとか、これを買ってもらいたいとか、まあ、そういうお祈りを続けてもこうお祈りの通りにならないことがありますよね。でもそれはイエス様が無視しているとか祈りを聞いていないっていうことではなくて、本当に私のことを信じているならもう少し待ってくれるかいとか、あなたにはもっと良い答えを用意してるよっていう答えの場合もあります。だからこの女の人が答えたように、イエス様がくださるものならわずかなおこぼれでも十分な恵みです、どうか私を助けてくださいって祈り続けられる信仰が与えられるように、僕たち私たちも一緒に祈っていきたいなと、成長していきたいなと思います。今週の暗唱聖句です。一緒に読みましょうか。では行きます。3、はい。あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。マタイ15章28節。今日のお話はここまでです。最後に一言お祈りをします。心合わせてください。愛する天の父なる神様、今日もこのようにしてインターネットを通して私たちを集めてくださって、神様のあなたの御言葉を聞く時間を与えてくださったことをありがとうございます。私たちがお祈りするとき、何か聞かれていないような気がすることもあります。でも神様、イエス様、あなたはずっと私たちの祈りを聞いてくださっていて、絶対に無視をされるような方ではありません。そのことをまず感謝します。 あなたが私たちのお祈りを聞いてくださっていて、私たちの最善を願ってくださっていることもありがとうございます。イエス様が私たちにとって一番良いと思っていることを私たちにしてくださることをありがとうございます。これからもそう信じることができるように、私たちの信仰を強めてくださいますようによろしくお願いします。この1週間、新しい1週間が始まりますけれども、イエス様、あなたが私たち一人一人と共にいてくださって、一切の災いであったり病気であったり悪いことであったり、そういったものから私たちをお守りください。感謝して、また期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、では振り返りクイズをしたいと思います。今日も3問です。1問目、イエス様が向かった町の名前は何だったでしょうか。1番ソドン、2番ツロ、3番シドン。さあどれでしょう。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、そうですね、正解は2番と3番です。第2問です。イエス様に話しかけてきた女の人は何人でしたか。1番カナン人、2番ペナン人、3番コナン人。さあどれでしょう。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、そうですね、答えは1番カナン人ですね。最後の問題です。イエス様は最後、カナン人の女の人に何と言いましたか。1番、あなたの愛は立派だ。2番、あなたの根性は立派だ。まあ、ずっと続けてたからね、お願いをね。3番、あなたの信仰は立派だ。さあどれでしょう。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。うん、そうですね、正解は3番でした。はい、それでは今日の教会学校を終わりたいと思います。それぞれの場所でお祈りの時を持ってこの時間を終わりましょう。ではまた来週、さよなら。